おはようございます。高原剛一郎です。さて、私は先日、面白い本を読みました。タイトルは、シマウマはなぜ異界魚にならないかというもんです。サバンナにいるシマウマたちは、ライオンの家族を見ながら生活しています。ライオンは何日間に一度突然襲いかかり、自分たちの仲間は餌食にされてしまいます。襲いかかってくるのはライオンだけではありません。ヒョウもいる、チーターもいる、ハイエナもいるんですね。サバンナには獰猛な肉食獣があちこちにたむろしてるんです。そういう命の危険と隣り合わせで生きてるのですが、不思議なことにシマウマは異界魚にならないのです。一体なぜなんでしょうか。それはシマウマには明日を考える能力がないからだって言うんですね。人生設計を考える能力がないからなのだそうです。要するに明日のことまで心配する力がないんですね。人間というのはその点偉いですね。自分の人生の5年後、10年後、20年後を考え、目標を立て、それを目指して生きていく。ですから大きな働きをすることができるんです。将来を考えて備えをする能力というのは、人類が素晴らしい文明を築き上げていくために不可欠のものでありました。ところが実際は、この将来を考える能力が、同時に心配を生み出す元になり、人は皆、あれこれ思い煩い、悲観的になり、意に穴を開け、ある場合は、命を絶つことすらやってのけてしまうのです。本来動物と一線を画する将来展望能力が仇となって、身を滅ぼすために作用してるんです。一体なぜこんな風になってしまったんでしょう。それは、人間が自分の命の作り主から、離れたことによって生まれたもんなんです。聖書はあれこれ心配に明け暮れる人間にこう語っています。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。これらのものは衣や食であります。三つのことを考えたいんですね。一つ目は心配事は第一のものを第一にすることによって軽くなるという原則です。私たちはやることがあまりにも多すぎて何から手をつけていいかわからなくなってパニックになり仕事に圧倒されてしまうんじゃないでしょうか。仕事というのはたくさんあっても実はそれには優先順位があるんです。そして優先順位の高いものから手をつけるのが対性する人の行動パターンですね。ところが人間というのはついついしなければならない仕事よりやりやすい仕事から手をつけてしまう傾向があるんですね。どうしてもしなければならないことを一つやったらもうそれでいいんです。ところで最も優先順位の高いこととは何でしょう？それは、あなたの作り主である神を認めるということです。これは仕事というより、人生の土台であります。私たちは自分で生きているのではなく、この命の創造主によって生かされているのです。あなたの一呼吸一呼吸に、神の生かそう生かそうとする意志が働いているのです。先日、中華料理の名人、丁和彦さんがこんなことをおっしゃってました。人間の体というのは、何者かによって、生かそうとするメカニズムが備えられているように思う。例えば、唾液です。日本癌学会が、30回噛むと、癌細胞が大きくならないと発表しました。実は、唾液の中には、28種類の、抗がん性物質が入ってるんです。それでテイさんは人間の歯と同じ数の32回噛むことにしました。噛み出して1年経ったら体重が8キロ落ち、十二指腸潰瘍が治ったというんです。この話を漫才師の西川のりおさんに話しますと、わしもやると言って実行を始めたら、3ヶ月で 何年間にもわたって患っていた肝臓が完治したそうです。唾だけではありません。人間の体の中には自然治癒力、なんとか良くなろう良くなろうというシステムが何重にも張り巡らせられているというんです。それは命を生かそうとするメカニズムです。そしてそのメカニズムをお作りになった方は神なのです。ですから、どんなに辛くても自ら命を絶ってはならないのです。もしその考えの虜となっている方がいたら、今すぐここで捨ててください。二つ目は、神の国を第一にするということですね。神の国とは、神の支配という意味なんです。自分が自分の人生の支配者となるのではなく、神の支配に人生を委ねるということなのです。私たちが重い患いで押しつぶされそうになるときというのは、どんなときでしょうか。それは自分の手の及ばないことにまで責任を負おうとするときではないでしょうか。自分の手の及ぶ範囲についてはベストを尽くし努力すべきであります。しかし、どうにもならないことをどうにかしようとすると、ただただ無力を思い知らされるだけで、かえって打ちのめされます。ですから、神の支配を仰ぐために、全能の作り主に祈るのです。この方は、すべてのことを働かせて、私たちを導く摂理の神なのです。ところで、摂理という言葉を、英語でプロビデンスと言いますが、プロっていうのは、前もってという意味です。そして、ビデンスは、見るとか、面倒を見るっていう意味なんですね。すなわち、摂理、プロビデンスというのは、神様はあなたの人生でやがて起こることをすべて前もって見通しておられる。そればかりか、配慮を持って全部面倒を見てくださる方なんだと信じることなんです。三つ目は、神の義を第一に求めるということですね。ここで言う義というのは、道徳や倫理の義ではありません。キリストによってもたらされる神との関係の正しさのことです。言い換えれば、義というものは、神がくださる恩恵、賜物のニュアンスがあるんですね。今から14年前に安倍聡さんという伝道者の方が亡くなられました。この方は、キリストを信じて、46日後にはノルウェーを縦断して16日間伝道して回り、引き続いて死ぬまで世界50数カ国を駆け抜けていった伝道者の人です。まだソ連が共産主義一党独裁体制の時代、世界に先駆けて聖書を極秘に持ち込み配布した人であります。彼はこの働きの中でソ連の当局に捕らえられ、聖書を配布した相手をどうしても明かそうとしなかったために、真っ赤に熱した鉄板を体に押し付けられる拷問を二度も受け、そして腰と腹に大やけどを負ったこともありました。しかしそれでもどうしてもこの聖書、命の御言葉を配布することをやめることができなかったそうです。それは行く先々で、神が共にいて、働いて、用いてくださるということを幾度も経験したからだそうです。ある時ソ連で逮捕され、持ち込んだ聖書をすべて没収され、目の前で焼かれてしまいました。ところが聖書は分厚いので、火をつけても簡単に燃えないのです。棒でつつきながら焼いたところ、煙とともに聖書の1ページが舞い上がり、それを読んだ取り調べ官が、後にキリストを信じたのでした。この安倍氏がキリストに導かれるためにノルウェーの宣教師が用いられました。この方は安倍氏と会うたびに、あなたは罪人です。あなたは罪人ですと言うたのです。安倍氏は報道の過去があるため返す言葉がなかったんですが、ある時言い返したそうです。そういうあなただって生きてるんだから罪人でしょ。すると宣教師はこう言ったそうです。はい、そうです。しかし私は、救われた罪人です。 罪許された罪人なのです。皆さん、罪人のまま救われ許されるのはイエス・キリストの十字架と復活の事実があるからです。どうぞあなたもこのイエスを救い主として信じ受け入れてください。